まあ、ゲームを1本、PC にインストールしたわけですが、中に、なんだあれ、ポンジャンなのか。ポンジャンとドンジャラって僕よ、どう違うのかよくわかんないんだけど、ポンジャンのようなコンテンツが入ってましてですね、朝起きてから、こう、まあ、今日収録日だというのに、今現在、19時44分。19時ぐらいまでは大体ずーっとポンジャンやってたっていう、あの手のゲームはまずいね。なんかこう、いつまででも遊べてしまうっていうところがですね、大変こう、あそから、うわ、こんなに時間経ってるってこう、愕然とするわけなんですが、まあ、経っちゃったものはしょうがない。まあ、じゃあ今から収録へ、行こうと思う。まあ、なんだ、ポンジャー終わってないんで、あとね、おまけ画像が3枚出てないのかな？とっとと続きやりたいんで、まあ、収録はサクサク、行きたいと思いますが、出たとこ勝負。ご機嫌を本当はメールしてる場合じゃない龍之介です。大変そうだな。さて、今回の数字ですが、考えるのが面倒なため簡単な方法で、今日が10月14日なので、10+14の82でお願いします。お前計算間違ったじゃん、これ。まあいいや、82ね。はい、次。おはようございます。尾崎拓也です。明日は情報処理技術者試験なので、現在一夜漬け中と見せかけておいて、実は現実逃避にゲームしています。いましたよ。割と近いことをしてる人が。まずいな。最近 IPA に税金を納めてばかりだよと。ね。IPA に税金を納めることすら、最近はしてないな。そうなんだよね。情報処理技術者試験なんだよね。受けろ受けろって会社には散々言われてるんだけど、全然受ける気ない。まあいいや。無駄に長い前振りを合わせておき、今回の出たとこ勝負は受験番号の下二桁41でいきたいと思います。これ当たると微妙だよね。っていう、大体さ、尾崎さんね、このメールのデートが、オクトーバー20だから今日だよね。10月20日の14時45分って遅くねえか、これ。確かに僕は、ずっとポンジャンやってたから、別にこのメール届いた時点で収録の準備とかしてなかったけどさ、遅くねえか、これ、さすがに。と、前にもどっかで言ったような苦言を提出、100面ダイスを1個振る、1個振る。合計は66でした。ダメだね。わざわざ計算結果をねじ曲げたのは80台を出してきた人が一人いますが、66でしたと。66って何？66は、クラシックフランジャー。スタンダードフランジャーエフェクトだって。これだ。よいしょ。66、56、これだ。これ。本当にかかってんのか？クラシック、なんだ？フランジャー。クラシックフランジャー、スタンダードフランジャーエフェクト。かかってます、今。かかってない声がこれで、かかってる声がこれ。ごめん、全然効果がわかんない。まあ、こういうこともあるということで、おじゃあおまけいきまーす。キクラゲ星人は、今、エフェクトかかってないよね。これがかかってない状態？これがかかってる状態？かかってない状態。スイッチの表記的にはこれでかかってないはずだ。ちょっと待ってよ、本当か？もっとわかりやすい。これが、Q のエフェクト。かかってない状態。で、66。66。今かかってない状態で、かかった状態。同じじゃんもういいよ。長々と失礼しました。改めまして、キクラゲ星人は折から初めてございますが、本当のってタイトルコールのために、今エフェクトがかかってるはず。本当のところの、 前回の宿題、自分が巻き込まれて泣きたくなった新聞に載ったような事件事故ってあるに、改めましてこんばんは、メイナハマです。メイナハマさんね、送ってくる順番考えた方がいいと思うよ。普通と後に読むんだから改めましてっていうのは後から読まれる方に書いといた方がいいと思うな、お兄さんは。で、新聞に載るような事故に巻き込まれたことはありませんが、新聞に載らないような事故はよく遭遇します。阪急電鉄の特急に乗っていたら止まらない駅で、緊急停車したことが10回ほどあります。いずれも急病人だとかで緊急停車だったのですが、そういうものに巻き込まれました。あとは小さい頃、自転車に乗っていたら車に跳ね飛ばされた幼稚園の頃、幼稚園から歩いて帰宅中、後ろから来たバイクと衝突したり、その時工事してたので、ドリルの音でバイクの音が聞こえなかった。というわけで、まとめて言ってしまえば、ローカルの事故にたくさん巻き込まれている目の前でした。大体こんなところだよね。新聞に載るような事態って、まあ、そうないじゃない。ないと、いや、これぐらいだと思うんだよ。僕も駄菓子屋に向かって走ってる途中で、こう、車に、ぶつかったこととかですね。僕自宅が、実は洗濯屋だったんですよね。で、こう、洗濯屋の、昔その、脱水機とかですね。まあ、いわゆるその、まあ、普通の洗濯機の親玉みたいなものを思い浮かべていただくといいんですが、当時脱水機にですね、うちにあった脱水機に蓋がなかった。で、こう、まあ、回線的にはだいぶ弱まってた頃なんですけど、僕3歳、5歳くらいなのかな、ちょっと歳を覚えてないんですけどね、1歳だったかな。とにかく歳は覚えてないんですが、まあ、ちっちゃい頃ですね、その、回ってる脱水機に手突っ込んで振り飛ばされたことがあるとか、いう、まあ、ローカルな怪我っていうのはよくするんで、大体そんなもんだよね。新聞沙汰は難しいよね、やっぱり。っていう、こう、話をしてる最中なんですが、まさについこの間ですね、15日か、一歩間違えると新聞沙汰っていう事態を、まあ、僕が起こして帰ってきましたっていうのがありましてですね。なんて言うんですか、端的に言っちゃうと、女性専用車っていう電車の車両に、一駅乗ってたっていうのはですね事件をこの間僕が起こしてきまして、まあ別に何か他にそれ以外にやましいことをなんかしたわけじゃないんで、まあちょっと睨まれてこう居心地が悪かったけど、まあ一駅居心地が悪いだけっていうところで、まあ済んだことは済んだんですけど、あれ騒がれたら新聞沙汰なんでね今更ながらに恐ろしいことをちょっと、全然こう、なんだ、それに気づきようがないシチュエーションっていうのが実はちょっとありましてですね、ホームに、電車がもう止まってる。で、こう、そのホームに向かって別のホームから、まあ、乗り換えでやってくるわけですが、たまたま、なんて言うんだろうな、ホームの、まっすぐにホームを延長した、要するに、後ろの方から、プラットフォームに向かってエスカレーターで降りてくる。で、そのエスカレーターと要するにホームが直線上に並んでるような感じになってる。で、もう電車が止まってるとですね、止まってる電車の正面だから、それは後ろ向きの電車なんで、見えてる面は、要するに、車掌がいる運転席。運転席ってほら、前と後ろに一個ずつあって、後ろの運転席には車掌がいるじゃないですか。前の運転席に運転手がいて。で、車掌がいる運転席の正面をずっと見ながら、こう、ホームにアプローチしてくる。で、たまたまいる電車がいるからと思って、その車掌のドアを通り過ぎて、一番最初の客用のドアからポンと中入るとですね、その一番端の電車がなんと女性専用車だったってことに走り出してから気づきまして当初、なんで僕はこの周りの女性になんで睨まれてるのかよくわからなかったんですが、わざわざ車掌さん出てきてですね、すいません、今この時間帯この電車、女性専用車なんで、なんでって言われてもさまあそんなことなんですよ。で、改めてよく見ると、女性専用車ですよっていうことは、なんかね、ピンク色のでっかいシールに白抜き文字かなんかで、ここは女性専用車ですってシールは貼ってあるんですよ。それは貼ってあるんだけど、貼ってある場所が窓かなんかで、要するにその電車をね、正面じゃなくて電車の側面を見ながら歩いてれば気づくんですけど、さっき言った経路だと電車の側面全く見ないで車両に入れちゃうんですよね。 それで、まあ、乗り付けない電車に乗ったんで、まあ、見事にこう、騙されたというかですね。まあ、そういう感じのことに。いやー、恐ろしい思いをしました。まあ、新聞沙汰にならなくてよかったね、と。いうことで、まあ、宿題はこんなところで。次回ですが、本当のところ宿題、そうなんだよ。これ考えてたんだけどさ、やっぱまあ、時事ネタというか、ここいらへんだろうなと思うんですよ。あのね、亀田弟の試合をですね、僕、たまたまそのテレビで最初から最後まで全部見てた。まあ、なんていうのかな、普通にボクシングやればそれなりに強いんじゃねえの、こいつって気はするんですが、まあ、所詮それなりはそれなりというかですね、こう、明らかに、まあ、なんですか、ガードを固めて頭から突っ込みました。それに対して、内藤を押されてるのでやりにくいんだけど、しょうがないから横からフックをパシパシ当てるっていう、最初から最後まで全部これ。で、まあ、バリエーションが増えると、まあ、そのうち増えていくんですが、まあ、要するに、その、なんだ、亀田弟がタックルを始めましたとか、亀田弟投げましたとか、なんか、総合格闘技これみたいなことに、まあ、どんどんなっていく。で、それが、まあ、勝ち負けとしては、まあ、内藤が勝ったわけで、まあ、ボクシング業界的には、まあ、それで順当なんですが、翌日、丸刈りにした、その、亀田弟が、親父に連れられて謝罪会見を始めるんだけど、親父は謝罪する気ないわ、亀田弟は何も喋らずにうなだれて2分で退席するわ。で、2分で退席したかと思えば、その翌日には、自分一人で内藤の自宅に押しかけてって謝罪するっていう、もう、バラバラなんですが、あいつらこれからどうするんだろうっていうのが今ちょっと気になってる。まあ、内藤はそれなりに、なんていうのかな、勝つにしろ負けるにしろ、これから、まあ、ボクサーとしてやっていくんだろうなと思うんですけど、亀田はこれからどうすればいいんだろうっていうのは、やっぱりあれかな、次男は歌手デビューするしかないのかな、とか、こういろいろ考えてるんですが、まあ、そこら辺をですね、ああいう連中を見てるとみんなどう思うんだっていうのをちょっとまあ聞いてみたいかなというところを含めて、亀田兄弟今後どうするんだろう結局というあたりを、まあ宿題にしとこうかなと思います。今エフェクト入ってないんだよね。なんかよくわかんねえな、これやっぱり。入れて、今入ってる。入ってない。ほんとか？まあいや、まあそういう感じです。で、まあこっからエンディング枠なんですが、その他一般。何これ？眠い目こすり、無意識のうちに書いたメッセージ、略して普通オタ。いいな、どう思うこのタイトル。まあ一回目、一回目。おはようございます。まぶたが重くなってきました。みんな浜です。これ何時だ ?10 月19日。1時16分か。25時16分ですね。まあ、早く寝た方がいいと思うな、またこれも別番組になるのですが、エリカさんは何でもこなせる生徒会副会長ですが、私はおっちょこちょいな生徒会副会長だと友達に言われました。そんなことを言った友達に一言言ってやってくださいな。ちょっとこの66番のエフェクトは聞いてるか聞いてないかわかんないから、いつも、なんだ、本家で使ってる3番にしような。そんなことを、私はおっちょこちょいな生徒会会長だと友達に言われました。そんなことを言った友達に一言言ってやってくださいな。いいこと言った。ということで、まあ、一言言ったわけですが、で、まもなく体育祭があります。生徒会役員ですので、本部待機で実況中継とかやるわけですが、すげえな実況中継する体育祭ってあるんだ。もう、折倉さんは、ね、こういった経験ってありますか？あとは、体育祭にまつわるエピソードなんかも聞かせてもらえれば嬉しいですって。いやー、実況中継してる体育祭って僕見たことない気がするんだけどな、本当にそんなことするの？実況中継？へー、なんか、 あれだね、自分のクラスの、こう、応援に熱が入って、昨今の TBS みたいな変更報道みたいなことが取り沙汰されなければいいなと思うけど、そうでなかったら教師がやった方がいいんじゃねえの、実況中継って気がなんか若干しなくはないですが、へぇ、実況中継をする体育祭ってなんか盛り上がってそうな感じはするよね。ほいでもう、最初からなんていうの、もう午前中の段階ですでにひっくり返せない、こう、点差がついてて、午後これ実況しても面白くないじゃんみたいなことになったら、これどうすればいいんだろうとか、いろいろこう、思わないではないですが、へー、珍しいことすんのね。まあいいや、実況中継、まあ頑張ってください。うん。できれば、なんていうの、その実況中継って何喋ってんのっていうことはちょっと知りたいかな。聞いたことない気がするな。へぇ、体育祭で実況中継か。何喋るんだろう。まあいいや、まあそういうことで、めいのはまさんから、こちらが先に来ていた、まあ普通歌でしたと。で、まあこれを先に出してるから改めましてこんばんはっていうのがまあ、宿題の、まあ回答の方に来るわけですが、どっちが先に読まれるかとか考えようね。まあいいや、まあそんなことで。今回の BGM は前回と一緒です。井の頭フォーキーズで夏メロ。クリエイティブコモン 2.1 の、表示非営利改変禁止でしたと。で、次回の配信予定なんですが、あきれてんな、10月31日の過ぎて、1、2、3の11月3日か。11月3日って多分なんか、一般参加する予定のイベントがあったような気がするんですが、何に出る気だったか全然覚えてないので、そんなイベントなので多分行かないと思いますから、多分普通に撮ると思います。もしかしたらなんか一日ずれるかもしんない。そのイベントが何だったかによる、なんだっけ、全然覚えてねえや。まあそういう感じです。ということで、それでは、聞くだけ成人はおりくら始めでございました。